今日の水戸黄門様は先々週よりお越しいただいております3名の方に今週もお願いしております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、株式会社ソナー岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はちょっと大人数でちょっとしたいんで、はい、まずね、3週続けて政治の問題してますけれども、はい、僕ね、一番本当は自分で商売してる人、
はい、
八甲都のその池田さんと、
はい、
それと岡崎さん、保険の代理業をした、
はい、
でまあ長い、どっちも長い付き合いなんですけれども、ただね、
はい、
好不景気風が足元に着実に押しかけてきてる時に、
はい、
僕ね、今中小企業の経営者のね、半分はね、
はい、
10年経ったらダメ思います、
うん、
ほぼ。なんでか言いましたら、
はい、
10年で生き残ってるね、中小企業の確率ってね、はい、今でもめちゃくちゃ少ないんですよ。
あ、
それだけね、ものすごくね、不景気に対してやっぱり日本の中小企業と足腰弱いですね、
はい、
だから今大企業が内部留保してるっていうのは、
はい、
だいたい560兆円ぐらい抱えとるんですよ。全部合わせたら、
うん、
それと中小企業はほとんどないんですよ、
うん、
逆に。
そうですよね、うんうん、
だからね、あるね、まあ大企業のトップの人喋っててね、最低でもね、1、2億の金はね、
はい、
1年間にね、遊ばせるぐらいの、ね、余裕なかったら無理やって、
うん、
僕ね、本当にそうや思います、
うん、
一発ですから、不景気、本当に不景気来た時、
ええ、
その時に本質的に今いけてんねんって、
はい、
それ僕ね、先行投資をする時代からね、
はい、
自分の会社をどう上手に生き残らすかって、
うん、
まあ、これ難しいのはね、先行投資、新しい事業を先行というには生き残られへん。
あ、なるほどです。
だからもう大変なんですよ、
うん、うんうん、
まずね、ちょっと2人入ってもらった池田さんね、
はい、
割と大阪って有名ですよ、八甲音って聞いたことあるんですよ。
はい、もう看板もしょっちゅう目にしてます、うんうん、
まあ言うたら自分とこでね、会社をな、中古車売ってはるんじゃないし、はい、ちゃんとした形でやってはるんで、
うん、
これ今のね、物価がね、例えば3割上がってくるとしますね、会社の売り上げってめちゃくちゃ追ってきますよ。余裕分で会社が売れてますからね、
うん、
この辺ね、本当はね、政府はね、もっと上手にカバーせないかの、一切しませんからね、
うん、
池田さん、あれどう思う、これからその辺は。
ある程度の規模、企業の規模、顧客基盤が大事になると思います。
バックやわ、
はい、
これから中小企業の歌は金融ベースにした、何にしたって、はい、どのチームにバックを持ってるかやね、本当は、このバックが弱かったら絶対、
うんうん、
そしたら赤腹になんとかつながれたいう会社の人本当はいっぱいおんの、
はい、
それなんでかって言うたら、苦労してたらバックが見えてくる。
うーん、
銀行から借りるにしたってね、はい、やっぱりバックがどうかっていうのは、やっぱりこれ、特にも、ね、大きなものを売ってるところは本当にバックやわ。
うーん、
そういう面ではね、
池田社長なんて特に必要なんじゃないんですか。
まあ、もともと池田さん赤バラのメンバーやからね、はい、それは別にそれは何かの役に立つけれどもね、うん、 赤バラと組んでマイナスなることないやん、うん、寺沢ちゃんも知ってるよ、
ね、だって長官がいらっしゃいますからなんと言いましても、
今西さんも
女役にも立たないし、なんか
今日静かになさってますけど、今西さんも今西先生もいらっしゃいますし、
赤バラほら学校とか持ってるから、ね、なんか伸びそうな学校もねいっぱい、
はい、
そういうの岡崎さん保険も、はい、これいえ保険屋の岡崎さん、あ、2人岡崎さん、
いや、優しいですね、ちょっと
岡崎さんも、はい、保険屋さんもこれ景気不景気というのは不思議ね、不景気になったら保険屋さんね、増えると思うけど減るの、
そういうものなんですね、
昔から不思議やね、これ
やっぱり積み立てみたいなところがあるからですかね、
いや、その余裕がなくなってくるわけや、
やめてしまわれる、
そうそうそう、
サプリメントみたいですね、
もう常日頃ご飯食べるもん大事やから、
はい、 そうです
ね、そっちの方に行ったら、
そ
う、わざわざその辺の対策どうしてますか。
そうですね、2つですよね、両方とも多角化なんですけれども、うん、まあ、保険オンリーから金融商品全般に広げていかなければやっていけないっていうのが一つの多角化、う
ん、
それから違う事業の展開もしていくという意味の多角化、2つの多角化が必要になってくると思います、
うん、ね、そうやないとね、そうやと岡崎さんっていつも偉いなと思うのはね、はい、柳に行き寄るなしいう雰囲気の人や
そうなんですか、
いや本当本当、あのね、やっぱりね、それこそほら、ユダヤ人の発想やけれどもね、はい、やっぱりユダヤ人のね、あの規範の中に、生きる規範の中に、ね、はい、柔らかい木は倒れないけれども、はい、
うんうん、
硬い木は倒れるっていう言葉があるんです、
はい、
で日本では柳に行き寄るなしっていうのはそういうこと、
はい、
小谷さんそんな感じやね、雰囲気、
そうですかね、
うん、
そうですね、まあ、尖った感じの方ではないですよね、
うんうん、そう、上手やな思うね、それとやっぱりね、これからね、固い権利をね、はい、持つこと、
うん、
権利ってね、それを扱ったらね、現金が入る、はい、
うん、
これを権利やね、これから、
うん、
現金が入る権利持ってるのは絶対あかん、
はい、うん、
そしたらね、これからね、物売りでもね、
はい、
いげさんね、高いものは売れたらええけれども、これ不景気になったらね、
うん、
本当にね、難しいですね、
うん、ね、なんか昨年のクリスマスプレゼントもかなり、ね、値段が下がってたみたいですからね、
そうやろうね、
はい、
逆に、ちゃんと昨年のクリスマスで
そんなとこ突っ込まない
どうしちゃダメじゃないですか
昨日見たニュースなんですか
この辺が寺沢ちゃんかしこ、これオンエア1月やからもう絶対不景気になる日本はって 100% そう思ってる人間なんでね、それ前回言うたみたいにやっぱり1200兆返せない国ですから、45兆円のね収入しかないね、国がね1200兆円なんか返せない、
だいたい今の国家予算が110兆円ですか、
113兆円で組みました
ね、そのうちの7割ぐらいはもう義務費みたいな、
そうそうそうそう、
国債の償還と地方費と社会保障ですからね、
うん、
これ本当の政策って3割ぐらいしかないですもん、
うん、
それで国民がこう幸せになるかっていうことですよね、
考えられない、
うん、
もっと怖いのはね、長官ね、なんでプライム上げれないねって、
うん、
上げたらどうなるか知ってる、
どうなるんですか、
上げたら国債金利上がるよ、
はい、あ、なるほど、
日本の返済分の出資
より上がりますね、
うん、お金出ていく、
うん、
それもっと金利上げてくれやって叫べば叫ぶほど、は
い、
結局は自分らの首を絞めるのが 国民絞めてる、
なるほど、
とそういうねことを知らないでしょ、はい、
うん、
今西さんこれどう思われます、これ
本当ね、もうため息しか出ませんよね、
本当そうです、ほんでこのね、どのね、一番過分の誰か知ってる、
国民ですか、
僕ら世代や、
え、そうなんですか、
なんでかって言うたらね、
はい、
若い世代は当然、
はい、
しかしね、我々は豊かなもんしか、
はい、
今脳にないね、 それは大半これ続くと思ってしまってん、ね、俺の友達も皆せん、
はい、
今30代の子は、
はい、
現実に見ていけるわけや、えげつななってるの、
うん、
それ僕らは見てないから、
うん、
一番それを味わう世代僕らやから、
うん、
あと5年経って僕とか長官とか今西さんがひっくり返ったら、
はい、
もう取り返しつかんですよ、
うん、
今の老人保険5年経ったらほとんどえげつない補助金減りますから、
うん、
もうそれ自己負担でしょ、
そうでしょう、
ね、10年長生きするやん、うん、ほぼゼロベースに近づくよ、
うんうん、
ただ僕子供の頃ね、
うん、
介護保険があれよ正式に今みたいになったあれ30何年ぐらいですか、
ね、うん、そうですね、介護保険はね
初めですから、 そうね、うん、それまで僕子供の頃ね友達とこ行ってもねおじいちゃんとか病、はい、おばあちゃんね家で寝てあったもん、なんでか病院行ったらお金払えない、
うんうんうん、なるほど、う
ん、それ僕ら小さい頃ってね、
はい、
近所のお医者さんってね金持ちじゃなかったですもん、
うん、
保険ができて急にベンツ乗ったり、ね、うん、ああいうとこなんで金持ちちっちゃい頃金持ちのね子って酒屋の子とタバコ屋の子と、
うん、
米屋の子金持ちやった、
うん、あ、そうなんですね、
うん、あの医者とか歯医者なんかそんな豊かじゃなかった、
うん、
とある時から医者の息子とかねえらい金持ちになるよって、なんでか、それとね土地持ってる家の子、
あ、これはそうです、
ね、僕らちっちゃい頃ね
もう何やったって勝てない
ですよ、そうそう
どんなアホな子でも土地の持ち主の子供の方が金持ち、
そう上がって僕ら小さい頃ねあんまり土地上がれへんから
、地価が上がったからね、
そうです、急にね、
うん、
あの工場が増えてガーッとね、なんか農家で貧乏な家の子はね、
うん、
急に金持ちになった、
うん、
ほんでね高校出てね、あの今でも覚えてる同級生のやつね、ベレット GT って流行ってて、いつのベレジ1600の、うん、かわいい車やって、
うん、
それ乗っとんの、めちゃくちゃ小学校の時貧乏でボロボロやったのなんで書いたの、
貧乏でボロボロ
って家ボロボロやってそいつとこ、ところがね、マンション建てよう、
おお、いいですね、
ほんでそいつね高校出てね、
はい、
マンションで何もせんと食っとった、
うん、マンションのオーナーですからね、
ほんで途中ってね、
うん、
えらい金持ちになった、
バブルに乗っていかれた感じですか、
いや違う、バブル以前にもう、いつ頃ですか ね
オリンピック景気ですよね、土地成金がどんどん出たわけですよね、
そう1960年代の中底のからどんどん金持ち、吹田なんかめちゃくちゃ万博でね、もうどうしようもないところがえらい、
どうしようもない
いや、なんでかって竹やぶやね、
吹
田って竹やぶやから酸性土壌やから あんまり作物がなれん、
うんうんうん、
竹がねできるとこいうのはね、
はい、
酸性土壌やから あの、うん、あんまりねいいさあの野菜とかでけん、
うんうん、
それで今吹田ってすごいでしょ、
綺麗ですよ、
そうあの辺
高級住宅、
そうそ そう今はね、そら、日本がまたそうなったらね、それをもう一度やるためにはね、政治を変えない、
うん、
僕ね言いたいのはこの番組ね、聞いてる人ね子供に聞かせてあげるようにしてほしい、
うん、
なんでかというとテレビでこういうね、日本のトップの人が普通にフランクに自分を出して喋れる番組、
はい、
絶対子供に一番ええ勉強になる、
うん、そうですね、
こんな番組ないもん、
うん、
でこの番組はね金太郎飴じゃないから、
はい、
台本もないからね、
はい、
それぞれが自分の意識ちゃんと持って自分の意見話すでしょ、
うん、そうですね、
テレビ見たら同じやん、
う
ん、どのチャンネル開いてもね、
うん、
もうしょうもないタレントの浮気があったらそればっかりやっとるもうみんな同じやん
そうです、
うん、さあこの番組はほんまに日本のトップが堂々とね、
うん、
あれで、
はい、
小笠さん元東大出て電通に呼んだったら電通にちょっと今社長とか知ってるはずやろうからあのそういうテレビ番組に 指導やり直せって言うてくれへん。
もうあのでも今の電通って、ね、
いける
通信社、うん、昔は事実と共同が株主でしたけど、うん、そうでもなくなったので、あんまりそういう、 こう社会に対してどういう風にあるべきみたいなことって考えたコンテンツ作りができにくくなってるところがありますね。
それはもう本当に赤バラの使命、
うんうん、
我々赤バラがそれをすべきや、
うん、よろしくお願いいたします。
長官に言ってんね
ん。今の話聞いてて、いやなんか、ね、役に立つことなんか本当に喋ったことあるかなと思って。
いやあのね、こういうことで長官が長官のプライベートに話すっていうことだけでも一般の人まず聞けない、
うん、
逆に、
ね、うん、
僕は長官が長官として話すんじゃなしに、長官がまた世界警察機構の日本の会長がフランクに警察機構のことを話す番組って、この番組しか無理やから。
そうですね、
こんなのテレビでやったらもう今の発言飽きません。今の発言飽きません。放送コードに
引っかかる。飽きませんじゃなくて首が飛んでます。
先に。
本当ここでやっぱり高橋さんからあの質問を受けると急にいいですからね。あの予定校もなければ優秀な秘書官もついてないから本当にドキドキしますよね。
バスケットボールの試合みたいですよね。パスが来
る。いや本当にここに国会議員連れてきたらもう大変ですもんね。ほとんどがドギマギしてるんです、うん、
さあ船田さんはやっと慣れて。
そうなんです。
岡田さん硬いもんね。
そうですね。
岡田さん今だ硬い、さあ長官なんか最初からやらかいもん、
ね、最初からです
ね。そうだ、ね、いつも長官ぐらい今にさ大物いてませんね、うん、本当にいない、
うん、
そうだ、長官に嫌われたり憎まれたりした
ら、はい、
危ない。
危ないですか。
絶対
危ない。道歩かない方がいいですかね。
いやそんなよりも何されるか分から
ない。それ一番本当恐ろしいですね。
これお前。いやあのね。
どんな力が出るんですか。
あのね、警察が査察入れられた会社って、
はい、
長官で潰れやすいですね。
あ、いや、そうです。あのね、でもねそれは言われます。ですから強制捜査ってのは割に慎重に考えなきゃいけないんですよ、うん、特に生きてる会社に入るっていうのは、うん、その会社の社会的評価をドーンと落としちゃうことになるんで、ですから本当に犯罪だって見極めるまではその会社関係には確かになかなかこう強制捜査しないですよね、うんうん、
発行等に強制捜査、
いやいやいや、
恐ろしいこと、
ぜひやってよ、あの高い高級車をこう徴収して
目的が変わって
る。本当そうやん、警察に査察入るやん、逆に言うと、あのね各企業もね、査察入れられるやん、他の省庁とか、ほぼあか
ん、
まず銀行が動く、
ね、そうですよ、
イメージが潰れる、
うん、
特に警察やから、あこの会社なんか犯罪を犯したんちゃう、うん、
今ね、おそらくあの、まあ、警察にしてもそうですけども、強制的にこう調査が入るっていうのはこう見てる人はこれありだと思うじゃないですか、まあ、警察でも犯罪ですね、
はい、
だからやってるというふうに思われるわけですよ、はい、
そうそう、
ところが本当は見極めるためにやるんですけど、
なるほど、なるほど、
だけどあの社会的にはそう思われないので、まあ、それが警察と捜査に対する信頼だと私は思うんです。そこまでやるなら必ず犯罪あるんだと思ってくれてるから警察にも協力してくれるので、だそういう意味でもやっぱり慎重さは必要なんですよね。
なるほど。ただええこと言うてくれはったのね、これで質問しやすくなった。今回の事件ね、検察と警察でどういうふうな場所割りでやってるんですか。
これですね、いい質問をしていただきました、ね、本当はどっちがやってもいいんです、
うん、
本当は警察も捜査権ありますし、
なるほどなるほど、
あの検察もそうなんですけど、
はい、
この手のやつは、ね、特捜部はやっぱり力あるんですよ、
うん、
それが早いんですね、
なるほどなるほど、
で告発とか告訴は大体知見特捜部に行くんです。
なるほど。
ですからネタもそこに来るわけですよ、
ね、なるほど、
ですぐ動き出すということになって、
うん、
警察はあの今回の捜査はおそらくノータッチ、
あそうですか、
はい、あれはもう完全に東京地検特捜部の独自の捜査です、
ね、あのある事件においてね、ある国会議員が不敬にやられた例があるんですよ、検察じゃなし、
うんうんうん、
この場合はどういうふうなあれ
ね、あのね基本的には早いもん勝ちなんですよ、
うん、
だからあの例えば、まあ、告訴があるとかあるいは情報が入るじゃないですか、うんうんうん、で情報を持ってるのは警察の方がやっぱり持ってるんですね。
なるほど。
ですから早く情報が入ってこれは本物だということになると警察も動き出してで捜査が進んでいって警察が立件するっていうのはそれはあります。
なるほど。
だそのケースはおそらく大阪府警が早かったんじゃないかと思います。
なるほど。さらに私知り合いの国会議員がねやっぱり各省庁やったらね俺は警察がかなん言ってました。結局やっぱり国会議員もやっぱりどっかで警察庁の長官を踏みにじったなやっぱりそれはね他の省庁と違って自分に選挙違反とかの部分でね、
うん、
いつ帰ってくるか分からないか、
うんうん、
選挙違反は確かに警察なんですね基本的に。
そうですね、うん、
多いですからね。ですからやっぱ情報網があるところがあの時間やるっていう
感じですよね。あの今井さん新聞記者として警察周りっていうのはやっぱりどんなんなんですか。やっぱりある種のエリートなんですか。
っていうかもうあの新聞記者っていうのは基本的には札回りからですよね。
あ、そうですか。
全て事件記者だと僕は思ってるんですよ。
なるほど。
で私もだから政治記者だと言われるけれども、うん、あの大阪府警を持ったりしてましたからね、
うん、
社会部の事件記者が10年以上ありましたから。
なるほど。
それはだけど共通してる取材方法であり、
うん、
原点ですよ事件取材っていうのは。
なるほど。
やっぱり何か問題がある騒ぎがある、
うん、
犯罪があるっていうのをやっぱり見つけるのがやっぱりあの新聞記者の仕事ですから。だからそれは政治家を対象にするか経済人を対象にするかで経済部とか政治部ってなるわけですけども、
うん、
しかし基本は新聞記者も誰も報道に携わるものは事件が基本で、
うん、
端緒はやっぱり事件から出てきますからね。かきっかけは必ず。やっぱりそれができなかったらやっぱりジャーナリストじゃないと僕は思いますね。
なるほど。そうやって考えたら警察の特殊性っていうかね、
で警察で全て勉強するんですよ本当に。全ての事件やっぱり一番最初にかけるのは110番だから ね、うん、
なるほどね。
だから本当に、ね、警察は神羅万象が相手なんです。
そうですね。
特殊は限られたああいう事件が対象なんですね。
なるほど。今日はええ話で面白かったね。
本当ですね。聞けない話を聞かせていただきました、
はいはい、
ありがとうございました。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
岡崎幸太郎でした。